おはようございます。宗祖親鸞聖人ご延期テーマ、今命があなたを生きているのもと、日常生活の中でお念仏の教えに気づかせていただいたことをお話しいたします。先日、学生時代に住んでいた町にたまたま立ち寄ることがありました。その頃住んでいたアパートの近くを通りかかった時、あの当時あった病院がマンションになっていました。すっかり様変わりしたその場所に佇みながら、学生時代の苦い思い出が私の心の中を巡っていました。そしてその苦さの中で、罪悪尋従という親鸞聖人の罪深く悪重い私たちのお言葉が改めて私自身に響いてきたのです。初夏の新緑の季節でした。私は住んでいたアパートの階段から足を踏み外し、首の付け根を地面に強打してしまいました。その時は何でもなかったのですが、時間が経つにつれてだんだん打った首のところが痛くなってきたのです。それで近くにあった外科の病院で診察をしてもらいました。軽い鞭打ち症です。でも神経に変な反応があるので、しばらく様子を見させてください。ということで入院することになったのです。病室は6人部屋で、そこに入院しているのは私を含めて2人だけ。向かい側のベッドの方に挨拶をしようとしたとき、その方からこんにちはと声がかかりました。私もこんにちはと挨拶をして顔を上げたとき、私はあっと驚いてその場に立ち尽くしてしまいました。20歳代の男性です。全身不随で起き上がることもできず、ずっと寝たきり状態ということでした。しばらくして足を引きずりながら50歳代の女性が病室に入ってきました。私はこの子の母親なのと自己紹介されました。我が子の付き添いとしてこのベッドの下で寝泊まりしているということでした。その親子は私によく話しかけてくれました。中学を卒業して就職、工事現場で働いていた時、足場から足を踏み外し、5メートル下に真っ逆さまに頭から落ちて首を骨折、脊髄を損傷、病院に運ばれて一命は取り留めたものの、全身不随の状態になってしまったということでした。兄ちゃんはよかったな、俺と同じようにならなくてな、と私に気遣いながらいろんな話を笑顔でしてくれました。母親は小児麻痺のために片足が不自由になっているということも分かりました。そしてその親子には暗さは感じられませんでした。看護師さんたちにもユーモアたっぷりの会話でいつも笑わせていました。私も毎日楽しく話をすることができました。だけど重たいものも感じていました。それは決して自分の口に出してはいけないものでした。私は首の軽い打撲でここにいる。目の前でベッドの上で話をしている人は、首の損傷で寝たっきり。多分二度とその体が回復することはない。一歩間違えれば、自分もああなっていたかもしれない。ああならなくて本当によかった。自分の状態をその人と比べて妙に安堵している私がいたのです。そしてそのお母さんが、いつも私のベッドの周りを雑巾がけをして掃除してくださるのです。不自由な体でできることを一生懸命しておられました。入院から5日後、特に異常もなく、首の鞭打ち状態もすっかり良くなり、私はその病院を退院しました。最後にその親子に親切にしてもらったお礼を言い、この病院の近くに住んでるから、必ず遊びに来ますからねと言って別れました。そして私はその親子を二度と訪ねることはありませんでした。なぜか。それはその親子に会うのが怖かったからです。 全身不随の一生ずっと天井だけを見て生きていく我が子を小児麻痺のお母さんが看護する、そんな姿に接するのがつらかったのです。目の前にあるのは、もし私がそのような立場であったとしたら絶望でしょう。でもあの親子には明るさがありました。それは周りに希望を与えるものでした。しかしあのような状況が自分だったらと思うと、ただただ恐ろしさで気持ちの行き場がなくなってしまうのです。なんて薄情で、なんて冷たい自分なんだろう。あれだけ親切にしてもらったのに、でも会いに行けなかった、いや行かなかったのが私だったのです。学生時代の苦い思い出です。親鸞聖人の罪悪尋従というお言葉が身にしみるのです。本当に私こそが罪深く悪重い存在だと強く思い知らされた青春の出来事でした。